今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は皆様に希望の毎日を送っていただくお手伝いをコンセプトに、医療、教育、文化、芸術を発信する命未来学校がお送りするボーダーレスなトーク番組です。毎回多彩なゲストをお招きしてハッピーな時間をお届けいたします。おはようございます。パーソナリティの命未来学校学長の矢後義明です。そして命未来学校生徒会長の翻訳家いろなさんです。
おはようございます。
おはようございます。今週もね、先週から、はい、西田めぐみ講師さんの仏教哲学、深そうで分かりやすい講座、
ね、そうですね、
来てますのでね、はい、早速お話をお聞きしたいと思います。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人ケネロック法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政書士法人光パートナーズ株式会社、株式会社土地を、清水内科クリニック、株式会社振興開発、安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたします。
はい、今週のゲストは先週に引き続きまして、浄土真宗親鸞会仏教講師西田めぐみさんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。は
い、よろしくお願いいたします。
はい、いろんなさんの方から先週のお話まとめてください。
はい、承知いたしました。はい、先週は西田講師の波乱万丈の人生について聞かせてもらいました。はい、西田講師は大生まれは浄土真宗のお寺ということで、生まれてからずっとこの仏教との生活をしていたっていうか、だけれども枕経がどんどん頼まれてですね、あの枕経というのはお亡くなりになられる時のそのお経を読んでくださいということで、お寺の人にお願いされるそうなんですけども、そして西田講師はですね、まあ人生がいずれか終わるということで悩まれたそうなんです。こう何のためのこの人生であるかというのが分からなかったんですね。お寺の本とか読んだりしてたんですけれども、さっぱり分からないと、お医者さんになろうとも思ったんですけれども、何のためにこの命を延ばすのかっていうのを考えた時に答えが分からないということで、大学の時に歎異抄を開くのご著者である高森賢哲先生と出会われたそうです。まあ、それによってですね、まあ、何のためにこの人生であったのかっていうのがはっきり分かったそうです。長くなりました、すいません。
いやいや、全部覚えてるのはすごいですね。
すごいですね。
ひろなさんすごいな。はい、西田講師、仏教の話をね、先週もいろいろしていただき、もう死生観っていうんですかね、なんで生きるとか、そういうことですよね。
どう生きても突然死がやってきますからね。だから一体何のための命なのか、その命は大事大事と言いながらも、自殺する人もありますし、あるいは戦争で命をどんどんどんどん落とすってこともありますし、あるいは命大事と言いながら暇つぶすっていうこともあるでしょう。時間つぶしっていうのは命の時間をつぶすわけですから、大事大事と言いつつも本当に大事だと思っているのかどうか、でその大事な命で何してるかといったら、人と競争して勝つんだとか、人からもっとよく見られるように頑張るんだとか、こんなことを繰り返して本当にこれでいいんだろうか、何のための人生なのかということはやっぱり考えれば考えるほど分からなくなってきますよね。この勉強したいと思っても、そんな自分のわがままだけでは生きられませんし、さりとって人のことばかりもできませんし、誰のために何のための人生なのかというのは常にぶち当たる問題ですもんね。そうですね。だからそこら辺は、まあ、妥協していくしかないとかですね。みんないろいろな思いがあって生きていくんでしょうけれども、何を知ったら、何を掴んだら、どんなことをしたら生まれてきてよかった、生きてきてよかったって、みんなが、自分一人じゃなくてみんながそう思えるのかというのが知りたいですよね。 個人的にこれを掴んでよかったとかいう人はありますけど、自分だけじゃなくって全ての人がみんなで生まれてきてよかったと言えるものはないのかなと、こういうことは考えますよね。でそれが世界平和だったりするので、みんな世界平和のために頑張りましょうとか、環境問題に取り組みましょうとか言いますけれど、でも世界平和でやっている人たちは喧嘩したり、環境問題に取り組んでいる人が喧嘩したりしますから、なかなか難しいですよね。人間は常に矛盾がありますよね。
ところがそういう矛盾なことってあまり矛盾って考えないですよね、そこまで、何それみたいな
あんまり考えすぎると生きられないから、途中でストップしましょうってみんな思ってますよね。
あ、そこは西田講師はもっと考えた方がいいですか、どう思われます？
これはもう無理なのかなと。
無理、
ほとんど難しいのかなと思ったり、でももしかしたらお釈迦様は、親鸞聖人は、その解決法を知っていらっしゃるんじゃないかという、そう思ったから、仏教を学ぼうと思ったんですね。
そして学んでいって、
なかなか分からなかった、いろんな、あの布教師の先生の話も聞きましたけれども、もう二千条というの、これ、浄土真宗親鸞会の建物で二千条というのが射水市にあります。
はい、私があの、世界記録に登録しました。
そうですよね、
はい、
その世界最大の畳部屋であります二千条で、高森健哲先生、私の先生ですね、高森健哲先生のお話を聞かせていただいて、もう明らかにこの方は違うと感じました。もうとにかくどうしても分かってもらいたいお釈迦様親鸞聖人の教えがあって、それをなんとか分かるように伝えてくださっていることが伝わってきましたので、言葉は難しくて分からないところはありますけど、何か受け取りたいと、こう思わせていただきました。
お話を何度も聞いてるうちに、分からないこと、仏教の用語とかも分かるようになってくれて、
だんだん分かるようになってきますよね。
教行信書とか正信偈とか、そうですね、そういう話ですね。
そうですね、教行信書なんてものすごい難しい言葉が出てきますけど、それを噛み砕いて教えてくださるので、もう何回も聞かせていただいたらみんな分かられるんじゃないですかね。だから仏教を全く知識ゼロの人が来られても大丈夫なところです、二千条は。ですからすごい先生と、もう今にして思えばですね、それは何十年も前の出会いではありますけれども、本当に幸せだったなと。出会いというのは人生を大きく変えますよね、本当にその出会いによって人生は変わりますけれども、私が幸せだったのは、人生の一番知りたい、なぜこの苦しい大変な人生を生きていくのか、短いながらに何を知れば、何を求めれば、何を手に入れば本当の幸せになれるのかということが教えてくださる先生に出会えたからですね。それは本当に幸せなことだったと思います。
井戸田さん、歎異抄開くの翻訳、
そうです、私歎異抄
知ってるんですよね。
知っているどころか、
翻訳
何年私の人生の何年その歎異抄開くと寝ても覚めても
、
はい、そうでした。翻訳しました。
翻訳されてるもんね。
はい、そうです。
それ翻訳してるうちに、俺これこんなこと書いてあるの、ああこうなんだって、やっぱり言葉とその真実の感じがする出会いみたいなものがあるんですか。はいはい、
そうですね、やはりこの歎異抄という、もともとすごい、ね、日本で有名な本なんですけど、そのままを読むとわからないんですね、まあ日本人もわからないって、ね、矢後さんも先週も言いましたように、
題名から読めないです
ね。ですね、あの外国人なんかなおさらわからないんですけど、なんかそのまま私原文ね、あの訳した時は わからないんですね、うん、だからその医薬っていうのがありまして、はいはい、高森健哲先生が分かりやすい言葉でこういう意味ですよっていうのを現代の日本語に訳されているそういう文書があって、まあ、それによってあこういう意味なんだって初めてこう分かってくる、だからこの本がすごいなんだっていうのがこうどんどん理解できるんですね。そしてその意訳の後にまた文書がありまして、例えばこういうテーマですよっていうのが分かりやすく解説されていますので、もともと自分と関係ないと思ったようなその「歎異抄」というものがなんか自分に関係があるんだってだんだん分かってくるんですね。まあ、自分の生活っていうか自分の人生とか、まあ、あと西田講師ね、今日よく言われたようなこう生きる意味とかその中に含まれているっていうのがこうだんだん分かってきます。はい、その文書によってまず意訳ですね、はい、その後解説がありまして、はい、こう読んでいくとまた翻訳していくとこうだんだん分かってきて、うん、まあ、多分私分かっているのはほんの一部だと思うんですけど、すごい本なんだなって、
いろんなさ説得力ある
そうですね、
はい、まあ、そういうことで西田めぐみ講師もそれを皆さんに知っていただきたいという、
そうですね、
とで、
自分だけ喜んでいてもね、やっぱりみんなに知っていただいたらみんなも幸せになれますから、
そうですね、歎異抄の他にお葬式に行くと昇進下をよく聞きますよ ね、
ああ、そうですね、
うん、昇進下って
お経じゃないんですよね。
お経じゃないですね。
そうなんですね。昇進下は富山県の方は知っておられる方多いと思いますけども、奇妙無量寿如来南無不可思議光で始まる昇進下、はい、子供さんでもよく口ずさむことありますけれど、はい、あれは漢字ばかりですのでお経のように思いますけれど、実はお経ではなく、お経というのはお釈迦様が教えられたことを書き残されたものがお経と言います、
はい、
昇進下というその奇妙無量寿如来南無不可思議光の昇進下はこれは親鸞聖人が書き残されたものですので、お経ではないんですね、正しい信心の歌と書いて昇進下です、
はい、
でその昇進下の中には親鸞聖人の90年間の教えのすべてが凝縮されて書き残されています、この昇進下が分かれば親鸞聖人という方の浄土真宗の教えがよく分かるということになりますね。その昇進下の中にですね、実は私たちは一体何のために生きるのか書かれてあるんですね、で私その昇進下の中で一番感動したのが、無明の闇が晴れると破れると書いてあるところがあるんですね。異能水波無明暗っていうところですけど、これは無明というのは明かりがない闇も、明かりのない闇のこと、ね、はい、門構えに音と書いて、
はい、
真っ暗な心なんですね。この無明の闇って何ですかというと、これは私たちの苦しみの根源を無明の闇とこう言われます、私たちの苦しみはいろいろありますけども、それらはみんな枝葉だと言われています、
はい、
例えばお金がないとか能力がないとか、
はい、
あるいはあの人のこと好きだけどこっち向いてもらえないとか、
はい、
いろんなこの悩みってありますよね、苦しみ悩み、そういう苦しみ悩みはもう一つの枝葉で、木で言えば端っこのものであって、その根っこがあるんですよと仏教では教えられていて、根っこがこの無明の闇とこのように言われています、苦しみの根っこって何だと思いますか。
苦しみの根っこ、
はい、
分からないってことですね。
分からないですね。真っ暗な心ですので分からないんですけど、別の言葉で言い表すと死後がはっきりしない心と、
はい、
死後が暗い心とも言われます、死後って言ったら死んだ後のことですから、私たちは死後って言葉を聞くとずっと先のことのように思いますよね、普通は、ところがそうではないですよね、例えば 災害があったらそこで人は亡くなったりしますし、
はい、
まあ、今日本のあちこちで地震が起きておりますけれど、
はい、
この大きな地震が起きるとも言われていますよね。
うん、
そうすると突然地震が大きな地震が起きたらそれで命を落とすということもありますので、遠い先のように思いますけどそうではないんですよと。
うん、
一寸先は闇って言葉もありますよね。死は身近にあるんですね。
うん、
あるお医者さんが人生というのは地雷の埋まっている野原を歩いているようなもんだと。
うん、
地雷の埋まっている野原歩くってどんな気持ちでしょう。すごく不安ですよね。どこに埋まっているかわからないから、それがその人生だとお医者さんが言われたんですね。そのお医者さんはそれまでは人を見ていた人が、
うん、
今度自分ががんにかかってそうおっしゃったんですけど、うんうん、で人間っていうのはこの地雷の野原地雷原から生きて出ることはできないんだと、
うん、
こうおっしゃってます、
うん、
ように、あの今は何ともない、今日も何ともなかった、明日も何ともないかもしれませんけど、うん、どこかで踏んじゃうんですよね。うんうんうん、それってとても不安ではないですか。
不安です。
だからその死に向かって進む人生は死の先がわからないですよね。死んだらどうなるか
わからないですね。
だからわからないところに向かって進む日々が不安になるんですね。
うんう
ん、で未来が不安で暗いと現在が暗くなるんですね。
うん、
未来が明るいと現在も明るくなります。そうね、小学校の時に、小学校も中学校もそうですけど、夏休み入る直前が一番楽しいんですよね。
うん、
もうあと2日ほどで夏休みとなると楽しいですけど、夏休みに入ってきて中盤くらいになる、あるいは後半くらいになって、あと夏休みも3日くらいで終わりと、こうなった時に、まあ、学校嫌でしたから暗い気持ちになりました。だから未来が暗いと現在がまだ夏休みなのに暗くなっちゃうんですね。
うん、
だけど嫌なんだけど学校行かなきゃいけないけど、あと3日後に夏休みになると今から明るいですよね。
うん、
ちょうどそのように未来が明るいと現在は明るいですけど、未来がはっきりしない暗い、これみんな 100% 全ての人が行く先ですから、
うん、
そこがはっきりしないということは現在から不安になるんですよね。
うん、
そういう未来を抱えていますから、この世が明るくならない、
うん、
何をやってもどことなく不安になる、これでいいのかなって思ったりしますのは、そういう暗い未来があるからなんですよと仏教では教えられています。
うん、
その暗い未来が私たちの人生に影を落とす苦しみの根っこになっているんですと。
はい、
これが明るくなったら、明るくなるなんてことあるんだろうかと思われますけれど、
うん、
明るくなるんですよと教えられているのがお釈迦様であり親鸞聖人という方なんですね。
うん、
その正真偈に書いてあるんです、ね、
それが無明の闇というのは死んだらどうなるかわからない、うん、死後が暗い心ですから、
はい、
その暗い心が破れると、なくなると、無明の闇が破れると書いてあります。本当にその通りだと思いましたね。この闇が破れた時に人生はガラリと変わるんだと。
はあ、その闇が破れる方法ってどうするんですか。
これはもう仏教を聞くしかないです。
ああ、そうなんですか。
はい、仏教は聴聞に極まると言います。
はあ、
聞いていくと必ずどんな人も無明の闇が破れたという時が来るんですよと、
は
あ、教えられています。
はあ、
そうしますと、いつ死が来るか分かりませんけど、いつ死が来ても死んだらどうなるかはっきり分かりますから、明るいですよね。
うん、
未来が明るいほどの幸せなことはないです。
は
い、現在から明るいです。
はい、まあ、そういう方多いんですか。そう言ってその無明の闇がなくなった方って、
はい、無明の闇を破っていただくために勉強聞くんですから、
うんうんうん、
それ一つが目的です。
あ、破れた方たちは聞き続ける。
そうですね。
で感謝をするとか、
はい、
ああそうなんですか。
破れた方も聞きたいですし、もっと聞きたいですし、 破れてない方は破れるように破れるようにと。
へー、あでもなんかよくわかります。西田講師が子供の時から死のことで悩まれたんですよね。そう、それで初心芸にある無明の闇が破れるっていうのがすごい感動したっていうのは、やっぱりその死の解決みたいなものを見つかったっていうのが多分その感動だったんじゃないかなって今思いました。
すごい、その通りですね。
あ、そうなん
だ。全くそうですね。得体の知れない死後の世界へどんどん近づいていくわけじゃないですか。昨日よりも今日より増す、うんうん、1年経ったら1年近づくわけですから、これ本当に嫌ですよね。みんな死ぬのが嫌でコロナが怖いとか言って大騒ぎしたわけですし、がんが怖いとか、なんとか治療薬を開発しようとか、頑張っているのは死なないように死なないようにするためですよね。お金経済が回らなかったら死んでいくかもしれないので、だからみんな死にたくないから頑張って生きているわけですけれど、どんなに頑張っても死ななくなるのかって言ったらどうですか。死ななくなるわけではないですよね、ちょっと伸びるだけなんですよ、どの道 100% 突っ込まなければならないので、その突っ込んでいく死が明るいものであったら何にも怖いものがなくなるじゃないですか。生きてよし死んでよしと、こんな幸せはないんですよ。もう何の恐れもなく何の心配もない人生にガラリと変わります。100% 行く先が明るくなるわけですから、そこへ向かってみんなで頑張って生きていきましょうと、だから命は大事なんですよと、自殺しちゃいけないよと、どんなに苦しくてもやがて花咲く春が来ますよと、闇が破れる時が必ず来ますよと、今は苦しくてもそこを乗り越えましょうと、こうなりますし、苦しい人たちをなんとか助けて、苦しくない人は助けて一緒に明るい人生にしましょうと、こう協力もするでしょうし、いろんなことは乗り越えていかれる大元になるんじゃないですか。
深いですね。
はい、
もっとお話をお聞きしたいんですけど、もう時間が来てしまいまして
どうしましょうね。
はい、
また来ていただくしかないですね。また、
皆さんがじゃあ今度6月25日に、
はい、
射水市のその2000畳世界一の畳部屋の2000畳で、高森健哲先生、私の先生の高森健哲先生の超ロングセラーであります「歎異抄開く」の内容がここでお話があります、
はい、
高森健哲先生によってお話がありますので、皆さんそこへぜひお越しいただければこの続きが聞けるんではないかと思います。
そうですか、
はい、
じゃあ聞きに行かなきゃいけないですね、
はい、
はい、
分からないことがあれば私たちもサポートしますので、はい、あ、じゃあぜひ
西田講師探して、すいませんすいませんちょっと教えてください。
はい、銀行の高森先生のお話をこの2000畳というところで聞いていただきたいと思っております。
かしこまりました。はい、というわけで番組のお時間も迫ってまいりました。最後は今週の名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はですね、せっかくですのでお釈迦様の言葉を紹介したいと思います。最上の真理を見ないで100年生きるよりも、最上の真理を見て1日生きることの方が優れている、という言葉なんですね。まあ、矢後さんがいろいろ大学者ですから、これはですね、
いやいや大学者じゃない
ダンマーパーダに書かれてあります、はい、まあ、これはちょっと最上の真理を見ないで100年生きるよりもっていう、多分最上の真理ってどういうことなんだろうって、まあ、今日のとかこの間のお話を聞きますと、この生きる意味とかのことなのかなって思いました。まあ、100年生きるよりも最上の真理、このなぜ生きるをですね、見て知って一日生きることの方が優れているとお釈迦様が言われていました。はい、まあ、今日はせっかくですのでお釈迦様の言葉で締めたいと思います。
はい、今週も名言学びました。 ここで命未来学校公開講座のご案内です。
はい、明日6月18日日曜日午後2時から県内2つの会場で行われます。1つ目は射水市大門総合会館にて、テーマはがんの診断と治療について、消化器がんを中心に。講師は新生会富山病院消化器センター長新野英二先生です。2つ目は砺波三共村ミュージアムにて、テーマは100歳まで美味しい食事を口から食べよう、嚥下障害について。講師は新生会富山病院耳鼻咽喉科徳川孝弘先生です。それぞれ入場無料です。皆様のご参加お待ちしております。
いのち未来学校では個人法人問わず協賛メンバー、そしてこの番組も協力していただける企業サポーターを募集しております。協賛メンバー、企業サポーターの加入方法など詳しくは公式ホームページ、 Twitter、Instagram、Facebook にてお伝えさせていただいておりますので、よろしくお願いします。はい、またこの番組へのご意見ご感想、公式ホームページもしくは FM 富山ホームページにお寄せください。お寄せいただいた方々には特製半径をお送りさせていただきます。
この番組は医療法人新生会、新生会富山病院、日本海リビング株式会社、弁護士法人兼六法律事務所、一般社団法人シニアサポート北陸、ひばり行政少子法人、ガーリパートナーズ株式会社、株式会社ウチオ、射水内科クリニック株式会社、振興開発安心弁当の有限会社ウェルカムがお送りいたしました。
はい、今週のゲストはお忙しい中お越しいただきました、浄土真宗親鸞会部挙講師西田めぐみさんでした。またぜひ深いお話をお聞かせくださいませ。
二線上でお待ちしております。私の友達も、私の寺を継いでいる兄弟も、知人の寺の住職している人たちも、たくさん二線上には参詣されてますので、皆さんどんな方でも分け隔てなくいらしてください。6月25日私の先生の高森健哲先生のご講演、歎異抄となぜ生きるにつきまして、一緒に聞かせていただきたいと思います。二線上でお会いしましょう。
はい、ビューティフルモーメント、また来週もお聞きくださいませ。お相手は矢郷義明と
色んなでした。
また来週、
また来週。